それではまずは我々の2週間の動きをご紹介する JOBBB ニュースの405号でございますけど、はい、先ほどちょっと机の上にいろいろあるっていう申し上げましたが、はい、これ秋の味覚でございます。
すごいですね、
はい、
これはもういわゆる日本の果物、
そうですね、
の代表というか日本の果物と言われてる、
そうです、
これ重いね、
はい、
柿です。
柿でございます、
はい、柿じゃないですよ、柿ですよ、
柿ですね、
柿です、関西では柿です、
はい、はい、これ奈良県西吉野の冬柿でございまして、
野呂さんの野呂さんちゃんは、はい、前は、はいはい、
前は、
はい、はい、
はい、河内長野の方から、はい、大阪の河内長野の方から、
方が吉野へ行って、
そうですね、
やって、
まあまあ、注文したかもしれないですけど、
まあまあね、はい、
毎年いただいておりまして、
はい、
足立さんありがとうございます。
僕はその足立さんからのお裾分けを3つもらいました、はい、ありがとうございました。
まあ、まずはですね、うん、この柿の花、柿、どっち、
柿です、
柿、
はい、
まあ、ちょっと僕発音よく分かんないんですけど、
柿言うと広島行きますんで。
ああ、そうなんですね、
はい、もう広島両方ありますけど、西条柿って、
そうそう、広島で思い出したけど、今週から本来はですね、朝食産業堂ボラボラが岡山編、前回で広島編終わりまして、
ビンゴが終わって、
はいはい、岡山編になるはずなんですけど、はい、ちょっと今週はですね、はい、盛りだくさんということで、
ちょっと長すぎますね、
はい、
体が持ちませんからね、
はい、山陽堂ボラボラの47はすみません、休ませていただきます、はい、
できてます、ちゃんとできてますけども、はい、ちょっと今週休みましょうね、
そうですね、はい、まあ、2週後に配信予定の、はい、JOBBB738 で、うん、また岡山編スタートいたしますので、
いよいよ岡山からです、
そうですね、はい、皆さんご期待ください、はい、というわけでですね、うん、まあ、文雄くんがですね、
あ、わしね、
この柿を、はい、
うん、柿を
に関するちょっと話題を提供してくれるんで、はい、まあ、それでこ の, あの吉野の柿を
たまたまね、
はい、
まあ、だからまあ温泉も柿もこの今のシーズンなんですよね、
そうそうそう、
まあ、そういう意味では今年はもうシーズン、今回はシーズンにもう即した面白い話題で皆さん引っ張っていきたいと思います、
はい、
さあ、私のその報告っていうのが体験ですけどもね、
はい、
まあいろいろと柿についてはあるんですけども、うん、僕がまあ ご存知だと思います、まあ、ちょっとよっちゃんが悪いもんですから、
うん、
まあ買い物にまあ、大体1日に1回行くんですよね、
はい、
近くにまあいくつかスーパーがあるんですけども、
はい、
まあ、近くの2つのスーパーへ、まあ、行くのがまあ普通なんですよ、
はい、
でそれで行きましたらね、まあ、面白いのはやっぱり買い物って初めはもうちょっとしんどいし嫌やったし陰気やと思ったんですけど、やってるうちにだんだんまあ乗ってきまして、うん、というか乗らんと損や思ったから僕も乗るようにしてたら乗れたんですけども、
はい、
果物とかも出てくるもんがそのシーズンによって変わるんですよね。
ああ、なるほど。
で、野原行って調査せんでも、スーパー行っただけでもその世の中が分かってくるっていうような、そういう面白い情報がもうスーパーとかデパ地下にはあるんですよ、
うん。
で、その中で感じるのは最近、昨日行ってね、びっくりしたのは。
昨日ってことは、11月16日、
ね。あ、そうかそうかね。うん、16日に行って、ね、びっくりしたことはね、
はい、
あれ、干し柿のセットが売り出してました。いやー、やったーと思ってね、まあ、干し柿といえば、まあ、鉄平とよちゃん頑張ってね、うちのなんか、まあ、一つのブランド商品みたいになってますもんね。
干し柿はすごいですね。うん、
まあ、何万のこう人が見てくれて
る。いや、もうね、YouTube の晩飯チャンネルで、
はい、
干し柿動画がね、うん、すごいんですよ。1ヶ月でなんか5、6万見られてまして、
合計にしたらすごい数ですよね。
いや、もうすごいですね。
はい、まあ、はい、一応うちのまあ YouTube の売りみたいなので、
そうですね。
まあ、よっちゃんがそれやりすぎて病気になったっていう説もあるんです
けど、ちょっとそれ申し訳ないなと思ってます。
ね、これはまあちょっと反省すべきですね。
はい、
まあ、その、はい、干し柿のね、セットが出てましたわ。
はい、
599円がなんか書いてあったと思うんですけどね。
それはあれですか、そのセットを買えば、
ええ、
お家で干し柿ができますよ、
できるんです、できるんですね。で、大きなビニールのスケスケの袋にね、
はい、
柿が確か5つぐらい入ってたと思うんですけどね、細長いいかにも渋柿やという柿ですよ。
あ、渋柿ね、
うん、あれ、まあ、どこの銘柄書いてなかったから分かりませんけど、はい、まあ、渋柿で有名なのはその広島の西条柿ですよね。
あ、今日そんな絵描き入ってへんやろ、
う
ん、
まあ、あれはもう、もう、
あれも最高級ですよ、
うん、まあ、そうですね、まあ、すごいもんですけども、うん、そこまでは、まあ、銘柄書いて出ない今そんなに、まあ、
そうですね、西条柿入ったら多分西条柿
書きますわ、
ね、書くと書きだけね、
うん、まあまあとりあえずいかにも渋柿っぽいが入ってましてね、
うんうん、
その他まあロープやとかね、
うん、
ロープ入ってたのが良かったですね、
あ、
うん、
まあ、まあ紐ですよね、
紐ですね、その紐の間をこうねほぐして、うん、そこに柿のヘタのところ、これ、ね、これはまあ食べるヘタ、柿やからヘタが取ってますけども、
そうそう、
ヘタの先のあれ名前ついてたね、 忘れましたけどね。
うん、
まあまあよ。
枝
じゃないんで、独特の名前があったんですよ。
まあ、まあ、T 字という
か。T 字型になってね、ね、あの、干し柿作るようには T 字型で皆さん切ってくれるんで、うん、農家の方がね。うん、まあ、それちゃんとついてたやつがあって、それを、まあ、あの、紐を保護したところにつけてやっていく。確、はい、かそういう説明書もなんか入ってたと思いますけどね。いやー、まあ、いよいよまたね、我々の、その、まあ、YouTube のチャンネルの活動、まあ、増えてく、まあ、今、増えてきてるらしいんですけども。
今ちょっと見てますけど、
はい、どんなもんですか。
まあ、これ1ヶ月にどれくらい見られてるかっていうのが、
わかりますか、
はい、YouTube スタジオっていうアプリというか、パソコンからわかるんですけど、
これがこんなこと昔できなかったからね。
干し柿レシピっていうのが、うん、まあ、4年前に公開して、
はい、
まあ、結構毎年やってたんで、
はい、
まあ、このデータでは4年前の干し柿レシピが、
あ、載ってるんですか。
28日間で、はい、YouTube の、ね、はい、視聴回数なんですけど、
最近の28日です、ね、
68,000、7万近く見られてて、第2位がちなみにあのべったら漬けで、
あ、これうちのよっちゃんの方、は
い、これがね15,000、
あ、これ28日間 で、
ね、はい、でさらにその下がまた干し柿、
また干し柿、
そしてその下も干し柿、
うちですか、これ
うちです。
あ、そうですか。
で、焼き芋、
焼き芋、これもうちですね。
里芋、
よっちゃんやりすぎましたね、はい、で、柿
という感じで、まあ、もう、YouTube の晩飯チャンネルに関しては、
はいはい、
まあ、8割柿ということですね。
本当に、はい、柿のシーズンですよね。
で、ちなみに皆さん、まあ、ご存知なんですけど、思いますけど、干し柿は、うんうん、ベランダとかでもできますし、なんなら部屋の中でもやろうと思えばできますんで、
鉄平やりましたもんね。
僕やりました、
ね、
去年か一昨年ぐらいに、ね、やりまして、室内干し柿もできます。
はい、はいはい、まあね、それからやり方とかはこのバンチャンネル見てもらって、
そうですね、
室内でやる場合は独特の道具があってね、よっちゃんがあれ見つけたもんですけど、
すごく、いや、もうそんなもいらないですよ。
いらない、
もういらない、
もうそこら、
いや、ハンガーあったらいけるんちゃうかな。
まあまあ、やりたい人はやってもいいじゃないですか。
そうです
ね、まあまあ、なんですけど、要はまあ僕のその、感じとしては、もう季節が来てですね、
はい、
いよいよ皆さんやってはるんやなと思って、
うんうん、
で、それでふっと帰りにですね、
はい、
タワーマンションのが近くにありますので見てましたらね、
はい、
なんかタワーマンションの前窓のところにですね、
ほう、
あれ、なんか不思議なもんがあるなと思ったら、干し柿干してたんですよ。
タワーマンに干し柿、
おもろかったですね。
なんかそういうパワーワードですね。
そうですね。で、まあ、やっぱりあこにも人が住んどんやなと、値段も高いし、わしら住めへんね、憧れるなっていうか、まあ、とはパーマンやったんですけど、
柿
が、干し柿をちょろっとね、ベランダのところに見てね。
さすがに踏むから、50回は無理
や。いや、見えへん、そんの。もっと下の方ですよ。
まあ、だから1回とか2回とか。
いや、7回ぐらい。
7回ぐらいですか、
うん、うん、とかあってね。で、その目でまた見たら、他のマンションにもですね、
はい、
結構この頃、うちの、まあね、バンチャンネルが聞いてるわけないやろうけども、干し柿干す人が増えてきてね、
は
い、ああ、やっぱありがたいなと思ったし、
うん、
逆にまた、まあ、スーパーでももっと前からあったんかもわかりませんけど、うん、ああいう接待を売り出されてるということでね、うん、まあ、柿が、まあ、リンゴとかみかんとかに、まあ、押されてたのが、
うん、
まあ、復権したというのか、まあ、日本の代表的な果物ですよね、
うん、
甘柿になったもん、日本で甘柿になって、まあ、渡ってきた、もともとあった中国で甘柿がなかった話とか、まあ、柿はいろいろ言いたいことがあるんですけども、
うんうん、
そんなの思い出してですね、
はい、
まあ、皆さんもよその家の窓のどこがなんですけども見た時に柿干し柿をしてあったら、ここも俺の仲間やなというようなことを感じてもらいますとね、
はい、
大変嬉しいなというようなことです。
わかりました
。まあ、その他いろいろスーパー面白いことがありますね、
はい、
まあ、この頃っていうの、僕目覚めたのはですね、
目覚めた、
目覚めた、
目覚めようみたいですね。
目覚めようってやっぱりちょっといろいろ問題おないないか、別な関係ないですね。いや、
そこは大丈夫、
そこは大丈夫ですけど、
よううちにね、うん、来るんですよね。
いや、もうこの頃ね、来てくれはり
まして、
ちょっともう
俺らのパワーがなくなった、
ね、あるいは年配の方でしたからね、まあ、しんどかった、
すごい親切な方やった
んですよ。ものすごいいい人でした、
はいはい、
それは置いといたとしてですね、その食べ物でね、
食べ物、
なかなかこう、まあ、全部毎日作るわけにいかんもんやから、はい、出来上がりのおかずをよく買ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、最近買うようになったっていうか、もうこのもう半年ぐらい前からか、もっと1年ぐらい前になるのかな、買い足したのがね、
はい、
カツオのたたき、
おお、
あれね、
はい、
初め僕どこかで食べて、
はい、
非常になんか生臭くて美味しくなかったもんで、
あ、
まあ、皆さん初ガツオとかカツオのたたきっていうことを言うてはるけど、なんであんなもんあんなと思ってたんですよ。
はい、はい、
ところがね、まあ、これも近所のスーパーで、
はい、
結構ちょっと適当な値段やったんですよね。確か、一皿が300円ぐらいやったんかな。
安っ。
290円の時もあるんですけど、はい、300円やって赤幕が張ってると290円になるんですけどね。でいっぺんまあええわ食べてみたねと、あまりにも色が綺麗でチョコレート色でピカピカ光っとったんで、で横にあのソースっていうか、あの醤油もちゃんとついてましてね、で上にバラバラーとこう刻んだネギがあって、
あ、
うん、これはたまらんなと、まあイメージはまあ悪いし生臭かったのも悪いけど、まあやってみたら、はい、何でもやってみなはれやないですけど、やってみて、
そうジャストドゥイットですよね。
あ、ジャストドゥイットって
、ナイキですね。
ね、なんかあのサントリーかなんかの社長がやってみなはれ言わはったっていうようなことを聞きましたけども、
ね、はい、
まあそれは置いといたとして、はい、食べてみたらこれがめちゃうまかった
んです。
でそれでもうね、ちょっと一時読み、あの、病みつきになったっていうのがマニアックになってきてね。
そういや、なんか、ようここ来たら。
お前も食べたことある。
はい、叩きが。
一切れぐらい開けたことあるでしょ。
そうそう、叩きがあるなと思ってたんですけど。
うんうんうん、そんなんで叩きに凝って、
はい、ま
あ、そしたらこの、叩きが最近ですね、
はい、
軽なったんですよ、重量が。こう持った感じがね、明らかに違うんですよね、値上がりです、これ。
ああ。
もうね。
あ、だからその300円で出そうと思ったら、以前より、もう少なくなった。
そう、少なくなった。なんでこんな軽いんかと思ったら、ああ、そうかと。
4切れが3切れになったとか。
まあ、そこまではないけど、5切れが4切れぐらいの感じでした
よ。
そうか。まあ、それぐらいの感じでね。
一
切れ減った。うん、切れ減ったですね。
ああ、
やっぱこれかと思ってね。まあ、岸田内閣はいろいろ言われてますけども。
まあ、岸田の前でしょ。
まあ、前ですよ。
その、
もっと、
その前。
もうこの人ですね。
いや、もう、50年前です。
あ、そうですか。えらいまた遠慮してますけども。
もしくは、日本が戦争に負けたからです。
あ、ほんまに、ほんまに、はい。僕はもうちょっと最近の出来事だと思うんですけど、まあまあ、それ置いときましてですね。
はいはい、
そんなことも感じて、
はい、
値上げっていうのはやっぱりね、あの、物が軽なることか、というようなことでね。あの、体感的な。
財布も軽なる、
そうです、そうですね。
ね、
はい。持って帰る分も軽なる
というと、まあ、逆に言うと
値段は変えてないところがね。
あ、それはまあ、
まあ、ええというのか、ずるいというのか、
ね、
魚屋さんも確かに商売人やなっていう感じはしましたね。
魚屋さんもやっぱね、生きてますから。
それはもうそうですよ。あの人らは、あの人のせいじゃないしね、大事 ね。まあ、そんなことを感じております。
いや、まあ、カツオのたたきも美味しいでと。
ああ、美味しい。まあ、あれはもう、この、ね、どこの産地やと見たらね、太平洋とか言ってましたもん。そのびっくりしてね。
広いな。
もうその、高知とかそんなんちゃうんやな、と思ってね。まああの、本当スーパーとか市場ってね、ほんまに、あの、その真剣に並んでもね、結構いろいろ面白いネタがありますのでね。
知らんうちにね、地球とか書いとった
ら、ね、まあそうかも。地球やったら火星とか書いてあったりしてね。まあそんな時期までは僕は生きてないと思いますが、はい、まあやがてそんな時期も来るんじゃないかと思いますね。
ま, すね、
まあそんなことを感じております。
ありがとうございます。
はい、皆さんも一遍ね、よかったら、
そうですね。
あの、スーパー、デパートとか、市場へね、
うん、
商店街買い物に行ってもらいたいなとも思っておりますが、
は
い、
あとね、僕ちょっと最近ですね、あの、天王寺動物園に娘と行きまして、
まあ、いい頃やわね、娘もね。
そうですね、は
い、
で、まあ、非常に面白かったです。天王寺動物園、まあ、人も
大阪の動物園です。
そうです、大阪の、うん、あれ天王寺区になるのかな、
ね、
はい、あの、非常に人も増えて、
うん、
あの、活気が戻ってきたなっていう感じなんですけど、うん、まあ、一つね、ちょっとやっぱり、まあ、僕はいつもあの、ね、そういう満足かん、ね、こう手放しに満足する人間じゃないんで、それをよく人に嫌がられるんですけど、はい、あの、
運気やな、ちょっと。
そうですね、陰気ですね。で、天王寺動物園、まあ、実はもうこれ数年前から僕はこの動きは、ラジオでも言ってたし、ふみおくんとも話をしてたんですけど、はい、ものすごいね、商売気が出てきまして、で、それの発端っていうのが、まあ、天王寺動物園、娘が小さい時、今も僕の娘10歳になったんですけど、あの、それこそ、5歳とか4歳とか、まあ、3歳ぐらいの時によく行ってまして、
うん、
で娘の好きやったんが綿菓子を作る機械なんですよね。
あ、そう、
はい、天王寺動物園の園内に売店があって、
うん、
そこの売店の前に綿菓子を作る機械がまあ2つか3つぐらいあって、あ、まあ、
なんか定点観測みたいな感じやる。お前の話聞いてると ね、
そうですね、
こういう必ず行ってるみたいな、ね、
そうですね、うん、で、まあ、100円でこんなごっつい綿菓子作れたんですけど、うん、それがね、数年前になくなったんですよね。
あ、まあ、そんな話やったね。
で、それで僕はちょっと天王寺動物園に行くその理由の一つがなくなった。
なんか象じゃなしに綿菓子で行っとった。
そうです。あ、で、しかも最近象もいなくなったんです。あの、あれ、ラニーさんかな、
うん、なくなったね。
なくなって、はいはい、象もいなくなって、はいはいはい、っていうような感じで、はいはい、まあ、ちょっと天王寺動物園寂しなったなと思った。まあ、それはもうしょうがない。象がなくなったのはしょうがないんですけど、
まあ、
これ
はしゃあないね。
はい。さらに、ちょっと行く理由がなくなったっていうのが、うん、その、金金金庫じゃないんですけど、あの、すごいんですよ。入場料はまあ、高くないですよ、うん。そんな高くないんですけど。うん、で、しかもあれ、大阪ピタッパで50円割引あるんで、僕いつも割引受けてるんですけど、中に入ってからの商売 気がすごいんですよ。まあそれ皆さん実際に行ってもらったら分かると思いますけど、もう何でも金金、ね、何をするにも金金、あのね、一番びっくりしたのが、あの天王寺動物園って天王寺、地下鉄の動物園前駅から行く行き方の他に、天王寺方面の駅から、そうそう、天王寺駅からも行けるんですよ。そうそう、で、天王寺駅から行く場合って、うんうん、必ず天芝広場っていうね、あの広場を通って、
昔はここでね、カラオケやってはったもんね。
そうそうそう。うんうん、そこ、まあ皆さんご存知だと思いますけど、ね、まあそこを通って、天王寺動物園の、まあ、反対側の出入り口から入れるんですけど、あそこの天芝公園が、今、もう大改築して、もうレストランあるし、なんか子供が遊べる場所があるしっていう、まあそれはそれでいいことなんですけど、うんうん、当然のことなんか全部金かかるんですよ。
なるほどね。
でもすごいです。あれはちょっと、なんでみんなこんなとこで子供遊ばせる金あんのっていうぐらいですね、もうめちゃくちゃ高いし、だから僕はあれですよ、まあそんな皆さんご存知金ないんで、まあ娘と天王寺動物園に行ったのに、飯を食ったんは、近所の王将、近所っていうのは天王寺動物園の近くに、まあ近いって言ってもちょっと一心寺の方ぐらいまで、一心寺の手前ぐらいまで行かんとダメなんですけど、そこに王将があるんで、そこで、一回王将で飯食ってからまた動物園、天王寺動物園の半券があったら、午後のね、4時まで入出園、何回でも行けるんですけど、わざわざ外に一回行って、で、天芝広場を越えて、で、王将で食べてからまた天芝戻ってっていうのをやってたんですけど、
経済生活やな。
そう、もうね、もうその王将と天王寺動物園の間の、あの天芝広場はもうダメです、あれはもうなくしてください。そうせんと僕が気楽に天王寺動物園に行けなくなりますんで、いろんな方が頑張ってね、あそこを再開発したのは知ってますけど、ね、まあそこに必要なのは、まあ、あの交番と、あとは将棋指すおっさん、おばはんだけでいいです。あんななんかキャプテン翼のフットサルとか、なんか壁よじ登るやつとか、あんなも一切いらないんで、はい、関係者の皆さん聞いてたら、元の天王寺動物園に、あと元の天芝広場に戻してほしいと思います。
僕もまあ、お前らがちょうどお前とこの悠々ぐらいの時に、ね、長男と次男連れてよう行きましたけども、
そうですね。
まあ、あの時から比べたら本当に、もうめちゃくちゃ変わりましたね。
ちょっとね、皆さん、一回長いこと行ってない方はね、行ってみてほしいんですけど、これはそのああいうその市民の憩いの場として正常な姿なのかということですよね。何でも課金、何でも課金、金さえあればいい思いをできる、逆に言うと金がなければいい思いができないっていう今の日本の現状をですね、一番表してるのは僕は天王寺ちゃうかなと思いました。ま
あ、近く体感できるっていう意味でね、そこもそういうとこいっぱいあると思いますけど、何も、なんせもう物事全部民間委託いうことになってね。
そうです。
大きく言うならば郵政事業から始まって。
そうですね。
まあね、国鉄もそうだった。
まあ NTT もそうかもしれないし。まあ、
その辺から始まった民間委託というような、
はい、
まあ、いいこともあるんですけど、悪いことの方が多いようなことからですね、
はい、
国民生活が圧迫されて、で、新しく生まれてきた人はそれが当然思ってるわから、何も感じないんですけど、てっぺいぐらいの40代の人が感じるんやからね、もっと今の新しい人はこれで当然やとこでお金払うてんやと思います
ので、そうですね、
いろいろと矛盾だらけ、内閣支持率30何パーセントでもありますけども、
いやな、嘘ですよ、もっと低いです、
なるほど、
もっと低いです、あれ嘘です、
はい、まあ皆さんいろんなことに目を向けながらね、
そうですね、
正直にいきたいと思いますね、はい、
あとね、もう一つ、ごめんなさい、もう20分過ぎたんですけど、大阪ばっか話しててもあれなんで、ちょっと京都に
行きましょう。
行ってきまして、京都右京区です。はい、渦政。
渦政ね。
皆さんご存知だと思います。
これはもう有名なとこですね、はい、京都でもね。
でね、渦政の、実はちょっと映画村に用事があって行ったんですけど、今回話すのは映画村の話じゃなくて、はいはいはい、その、映画村行くときに、アクセスがね、僕は大阪の千住の近くに住んでるんですけど、そっから阪急の南千里っていう駅からね、渦政の映画村まで行ったんですけど、その時のアクセスが、南千里からまず淡路まで千里線、阪急千里線で行って、で淡路から京都線に乗り換えて、西院っていう、あれちょっと言いにくいんですけど、
西のね、病院の院とか、
院でね、西院から、ちょっと言いにくいんですけど、西院駅まで行って、 で山陰駅から今度はですね、うん、あの京福電鉄の嵐電
って、はいはい、
あの嵐山の嵐にで、はい、電鉄の電で嵐電っていうんですけど、はいはい、まあ、嵐電っていうまあ路面電車、
あ、まあ路面に近いね、はい、特に
ね、まあ、ちんちん電車に乗りまして、うん、で渦政交流寺駅っていうところまで行くんですけど、でそこから歩いて、まあ、映画村まですぐなんですけど、
はい、
この渦政交流寺駅で僕はびっくりする光景を目にしまして、
何やろうね、
でそれはちょっと何かというと、ちょっとよかったら文雄君その動画あるんで、うん、
ちょっとまたノートパソコンこっち向けてくれる
かな、はい、見てほしいんですけど、ちょっとこれ分かりにくいんですけど、
おー、何やろ、お、まあ、はい、これはすごいね、
これ分かります、これ分かります、これが渦政交流寺駅の、
うん、駅やね、
まあ、嵐山方面のホームなんですよね、はいはい、で僕はそのあの京都の、まあ、中心地に行くホームにからその嵐山に行くホームを取ってるんですよ、はい、でこれ真ん中にあるのが線路、
これ線路やね、
これちょっとでここを注目してほしいんです、これ意味分かりました、これ意味、この動画撮ってる意味どういうことかというとですね、うん、あのよく不動産の、
おう、あれ不動産屋さんか、
違うですよ、不動産の広告で、
うんうん、
まあ、何々駅何メートルとか、
あ、
徒歩何分とか、
書いてる書いてる、
そういうの書いてるんですけど、
はいはい
はい、これはね、これちょっと衝撃的やったんが、
うん、
この人今ここの家から出てきた
んですけど、あ、出会ったね、マスクかけたおっちゃんやね、
ここの家の位置を見てください、
うん、何、
これ、
うん、
駅の中にあるんですよ、
え、あ、家が、
家が、まあ、中か、法律的に言うと中じゃないかもしれない、
個人の家か、これ
個人の家です
、ああ、そう、駅内家屋っちゃ
う、要するに、
はあ、
駅まで0分、
ああ、なるほど、
どころか0秒、うん、
なるほど、
もう玄関の引き戸を開けたら、
はい、
もう目の前が交流寺、渦政交流寺、
なるほど、安全ガードみたいな感じやね、開けたら家やってやつ、
はいはい、これは衝撃を受けまして、お、
なんで衝撃受けんの、
いやいや、だって目の前が電車の駅ですよ、
う
ーん、いや、まあ、要するに近すぎるんですよ、
あ、家、ま、あ、ほんまやね、近すぎるね、確かに2メートル上やね、
いや2メートルもないですよ、これ
1. 点何メートルか、
いや50センチもないぐらい、
そう、
多分登記簿上は、
うん、
駅の方もここまでなんですよ、
あ、そう、
でそこに隣接する形で、
うん、
このお家が建ってるんですけど、もう言うたら駅中ですよ、
あ、そう、なるほど、
いや、この前僕ね、うん、先週キュービーハウスの話したじゃないですか、あの重曹、阪急重曹駅構内にある、
うんうんうん、
まあ、1200円で髪の毛を切ってくれる、
あ、いや、理髪店なんですけど、
まあ、あれも駅中理髪店、
うん、まあ、あれは理髪店やもんな、
散髪屋さんなんですけど、
商業施設や、あれはな、
まあ、言うたら0秒なんですけど、ここの家も、
なるほどね、
0秒でございますんで、
はい、
まあ、これよかったら皆さん、
なるほど、
交流寺、渦政交流寺駅行かれた方、
なるほど、
ちょっとこれ
珍しいかもわからんね、
いや、やっぱ京都はね、もうわけわからん、
あ、まあまあね、まあ、
大阪の堺もわけわからんけど、
いやいや、面白いとこや
ね、両方ともちょっと歴史がありすぎて、
うん、
想像を絶するんですけど、まあ、まさにこの、もう駅中の家にはちょっと度肝を抜かれたという、
あ、そうやね、
まあ、この人にとってはもう言うたら自分の足みたいな、ハイヤーみたいなもんですよね、この沈殿が、
まあ、それは
ランデンが、
どこ行くか分からんけど、その人もね、
まあ、この家ができたいきさつとかもちょっと気になったんですけ ど、まあ、もちろん当然この方に話は聞けなかったし、
あ、
まあまあちょっと、
まあ、まあそういう場所を見つけて
ラジオでまあ紹介しようかなと思いました、
は
い、
分かりました、
はい、
ちょっと僕は驚きが薄かったようですけど、今からだんだんちょっとびっくりしかけましたね、
あとね、もっと驚いたんが、
は
い、
あ、そう、
まあ、今この動画撮ってるのが夕方の5時ぐらいやったんですけど、
うんうんうん、
この動画撮った直後に、
うん、
僕はそのまた山陰駅までこの嵐電のちんちん電車乗って帰るんですけど、嵐山方面からまあ来る電車に僕は乗るんですけどね、
うんうん、
もうね、人が多すぎて、うん、こんなんですよ。ちょっとこれも見てください。
ああ、また今ちょっとパス。うわあ、すごいね。
いや、これちょっとね、わかんないんですけど。
いやいや、これね、広角レンズでこんなんやからね。
うんうん、
もう普通の四角やったらもう、これは汗臭いね。
これだから、16ミリぐらいのレンズで撮ってるんですよ。その35ミリ換算で。それぐらい広いんですけど、もうね、もうこんなん、
ぎゅ
う
ぎゅ
う。びっくりして。
なんかお医者さんが必要なみたいな感じやね。
そうなんですよ。こんなにね、お客さんいんのになんで一両編成やねんと思いましたけどね。実は山陰から渦政交流寺に行く、まあ朝の8時ぐらいに行ったんですけど、その時はね、二両編成の電車で、
やっぱりね、もっと混んでた時
はね、ものすごい、うん、いや、すごい空いてたんですよ。二両編成の上に空いてたんで、なんでこの夕方のこの時間に二両編成走らせへんのかなっていうのが、 ちょっと疑問やったんですけど、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、僕もね鉄道会社に取材しないんで分かんないんですけ ど、まあ、とにかくちょっと非人道的なぐらい混んでたんで、うん、あの紅葉の季節とかね、もし皆さん、まあ、京都以外もいろんな観光地あるんですけど、うん、結構やっぱりもう人戻ってるんで、うん、あのまあ、電車乗るときとか、うん、ちょっと余裕持って乗られた方がいいかなと思いました。
この前もだから今日も出てくるけども、まあ、堺へ行くときに僕ら沈殿を使って、
はい、これも沈殿、
あの時も帰りはすごかったね。
手塚山4丁目かな。
あ
こからあの手塚山学院の学生さんが、
ね、まあ、いくつかあの辺学院があるからどこの学院か分からんけども、は
い、もうハロウィン帰りかみたいな ね、 ね、すごいあの派手な女性たちが乗ってきて、うん、もうそれもぎゅうぎゅう詰めけどね、文雄君ね、うん、今見てもらったこのランデンのこれもそんなレベルなんですよ。ほんまにね、はい、だから僕も押しましたもん。
はい、なん
と。ちょっとね、韓国の例の事件があったら、まあ、押すの良くないかなと思いつつも、いや、これ乗らんかったら、また次の電車も乗られへんからなっていうのがあって、あね、まあ、あの、ちょっと押させてもらいましたけど、まあ、
それぐらい。これインバウンドではないね、見てたら、ね。
これはね、紅葉の客と、うん、あと、その夕方5時の退勤時間が重なって、さらに、一両編成の路面電車っていう、まあ、いろんなことが重なった上での、この混雑ぶり、
悪条件が重なって、そうですね、超満員やったということ、
ね、はい、まあ、ね、運転手さんもちょっと申し訳ない感じでしたけど、あ、まあ、もうそれはもうね、誰もが嫌がってたと思います、この状況は。
ここまで行くとね、
はい、まあまあ、そんな、はい、
はい、ちょっと最近の京都レポートでありました。
そうですね。